You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。バトダディモビル放送局、パーソナリティのバトダディです。まあ今回はね、冒頭のタイトル通りなので、まあちょっとはじめの方に注意事項ございますのでね、いつもの二人を呼んでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは、バトダディモビル放送局、スタートです。
バッダディバッダダダダダディバッダダダダダディバダダダダバディバダダダダダディダダダダディモビル放送局。
はい、というわけで、今回、まあやっていくんですが、まあその前にね、ちょっとね、聞いている皆さんに、リスナーさんに、ちょっと注意事項が一点あります。おそらく、まあもちろん、今回、ネタバレ全開、某は恐れているのネタバレ全開でいきます。あと、まあ一応 YouTube、もうちょっとね、結構時間経ってから YouTube 版も配信するんですが、まあおそらく YouTube の方では引っかかるであろう、ワード、禁止ワードを連呼します。はい、僕が。ね、僕が連呼しますので、まあそれをね、もしかしたらバンになるかもしれないですけど、それはご了承くださいということで、まあもちろん文字にね起こしたりとかしないから、その辺はね、ただ字幕つけたりすると勝手に AI がね翻訳して字幕つけて、その禁止ワードを連呼する形になると思いますので、映画見た方はなんとなくあれ喋るんやろうなと、分かってもらったらいいと思いますということで、始めていきますので、早速ね、読んでいきたいと思います。今回はね、まさかの通常映画館に来てくれました宮田さん、よろしくお願いします。
はい、皆さん勇気爆発してますか？今回はですね、今話題沸騰中のアニメ、勇気爆発バンブレイバンの感想会ということで、
いやバンドラゴンがね良かったんですよ。いやもう
楽しみにしてきたので、
まあ、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますじゃないんですけどね。はい。まあある意味確かに、いやもうスミスも良かった、あのエンディングがこう効いてきますし、なんならまた1話から見たくなりますね、本当に。素晴らしい演出ですね。
はい。
で、じゃあ、もうお一方呼んでおりますね。映画界といえば、この方、有馬さん、どうぞ。
徒歩で里帰りしようとしている男がいたんですよ。
なーにーやっちまったな。男は黙って、ヒッチハイキ。男は黙って、ヒッチハイキ。
すごいなんか尻すぼみになっちゃいましたけど大丈夫ですか？
消えて
きましたけど大丈夫ですか？
それは機材
です。あ、そうなんですか。僕は何って僕は言わなあかんのかなって、言うんやったらちゃんと打ち合わせしてよって思いましたけど。
全部自分で。
あ、そうなんですね。別に何と男は黙っては言いますけど、どうしたんですか有馬さん。
アリアスターといえばクールポコ。
そうなんですか。
そうか。
なるほどね。はい。まあ、今回はね、ヘレディタリー継承、ミッドサマーに続く、ね、アリアスター監督の3本目の長編映画ということで、この二方をね、まあ、アリアスター専門家の有馬さんと、アリアスターアンチの、宮田さんをお呼びしましたので
。話が違うな。あれ、今日の収録は、今日の収録はブレイバーンだったら聞いてたんですけど。
いや、バンブレイバーンはまたね、終わった後にまた、ね、最終回終わった後に宮田さん呼んで喋ろうかなと。
これなんか話が違うな。はい、
今回は、
映画です。ストーリーがですね、混乱してる間に映画の、はい、解説読みをしようと思います。
はい。じゃあ今回、有馬さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。某は恐れている、現代はボーイズアフレードですね。監督脚本は今ダディで言いました、ヘレディタリー継承、ミッドサマーで、まあ大ヒット監督になりましたアリアスター、制作と配給は、その2作に続いて引き続きの A24、乗ってる A24 です。 で、出演はですね、主演が、ジョーカー、なんだっけ、おかしな教授の妄想殺人とか出てますね、ホワキン・フェニックス。
最近だと、ナポレオンも出てましたね。
あ、ナポレオンも出てますね。ナポレオンも出てますね。もうそういう歴史ものに全く興味がないのがバレてしまう。で、スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソン、エイミー・ライアン、メインさん・レイン、パティ・ル・ポン、ほか、という感じですね。以上が、クレジットです。
はい。
で、あらすじも一応、先に、もう、なんか、あらすじを後で、こう、なんか、混乱していくと思うんで、話をしていくと。
う
ん、
そうですね。
ウィキペディアにあります。あらすじを読みますね。
はい。
メンタルクリニックに通う心配性の中年男、ボーは、日常を送るだけでも一苦労。そんなある日、少し前まで電話で会話していた母が突如開始。ボーは一度は諦めた里帰りを決意。その道中、様々な奇妙な出来事に見舞われていく。
そんな話だったっけなって一瞬思っちゃった。
そんな話だっけ
そんな話だったか
一応、まあまあ、ね。うん。で、まあ、今回、見ましたけど。
はい、
まあ、僕から言いますけど、まあ、僕が見た環境としては、まあ、もう、ほぼ初日だったかな。もう、だいぶ早いうちに出ました。僕が多分3人の中で一番
早い。翌日じゃない？そう、誰
に？そうですね。
早かった
ですね。うん、僕はもう、
誰よりも早く見
て。誰よりも早く、見ました。で、
多分金曜公開で土曜の夜に見て
る。そうですね。もうそれぐらいの速度で見たんですけど、まあ、ね、夜行っちゃったんで、やっぱり、あんまりお客さんおらず、うん、まあ、ゆったり見てしまいましたかなっていうね。こんな感じでしたね。
まあ、小環境としては僕が多分2番目に来て、
ああ、どうでした？
まあ、だから週末明け、月曜の夜に友達と一緒に行ったんですけど。はいはいはい、はい。まあ、レッドショーって言っても、まあ、この映画長いんでね。
確かに。
8時台ぐらいからだったかなと。で見ましたけど、まあ、それなり、平日の夜の割にはそれなりっていう、感じで、まあ、もちろん、その、なんていうのかな、映画好きっぽい人の方が多かった。
はいはいはいはい。カップルで見てるとかそういう感じではなかったって感じですかね。
それよりも、まあ、同性二人連れとかの方が多かったね。男子三人とか女子二人とか。
はいはいはいはい。
そういう感じ、僕、まあ、女友達と一緒に行きましたけど、だからそれぐらいの感じでしたね。
なるほど。宮田さんは？
はい。私が一番最後に見たんですよね。うん、22日ぐらいだから、2週間か。うん、まあ、に行って、まあ私も友達と見に行って、まあ平日のお昼ぐらいだったので、
うん、
まあ、ど田舎の映画館に来ましたけど、私と友達含めて映画館に5人ですね。静まり返る。
そうだもんね。
エンディングのクレジットロールが全部終わって、明かりがつくまで誰一人立ち上がらず。
いや、素晴らしいじゃないですか。
そう、素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい。
誰一人男立つに言いました。まあ。
それで言うと、僕の劇場だから、明るくなるじゃないですか。
はいはい。
明るくなって、面白いなと思ったのは、僕の友達、さっき女友達と言いましたけど、女の子、はいはい、女の子と一緒にいたんで。で、女の子は、まあ割とリアクションを取る。で、他のお客さんの中にいた女性の方も、
はい、
面白かったね、みたいな喋りながら帰ろうとしてるんだけど、
はいはいはい、
前の方にいた男性一人と、俺は立てないみたいな。
は
い、立ち上がれないみたいな。男子だけなるという、うん、非常に奇妙な。
それだったらちょっと面白い話していいですか？
どうぞ。
私、ツイッターでね、繋がってる某お寿司っていう子がいるんですけど、うん、
はいはいはい、
寿司ちゃんと見に行ったんですけど、
はい、
見終わった後に、そのお寿司ちゃんがですね、隣でずっと笑ってんの。クスクスクスクス。
ああ、なるほど。
響き渡 当たるくらい小声で笑ってるんですけど、うん、いかんせん誰も喋んないから、もうずっとその子がね、3分くらいクスクスクスクス、もう壺に入っちゃって笑い続けてて。
なるほど。
それは何？ヨマちゃんの様子を見てってこと？
いや、なんかもう、この状況が面白すぎて笑っちゃった
し。なるほど。なるほど。
そうか。あのね、僕もね、実はね、映画見た後ちょっと笑っちゃったんですよ。ってこう。そうですね。多分ね、寿司さんと同じような感覚になったから、ちょっと壺に入っちゃって。
そこが一番のホラーでした
よ。そうですか。
ああ、なるほどね。
僕一人で歩きながらちょっと笑っちゃってましたもん。ってこう。
いや、でもね、僕も、まあ、なんだろう、笑い出したけど、うん、この映画は、まあ、そもそも、最初にアナウンスされた時から、コメディーだ。いつかって、アリアスター
監督は。ああ、そうですね。はい。
で、今回、まあ、ホラーとしては多分、面ってないんですよ。まあ、コメディに、サスペンスコメディみたいなのを今、言ってるんだと思う。
はい、はい、はい、はい。
そう。だから、笑うのが正しい。
あ、よかった。
コメディーな
んだから。うん、正しい。
お寿司さんは、お寿司さんは正しい。
はいはいはい。
ダディも正しい。
正しかった。
笑えるとこいっぱいありましたよ。
いや、いっぱいありましたよ。もう笑えるところだらけだったじゃないですか。
あったか？
いや、面白い。笑えたな。
まあまあまあ、ここからじゃあね、所感、うん、まあ、ダディは今言ってくれたんだけど。
はいはいはい。
まあ、ミヤドさん。
どうでした？はい、その、ざっくりと。
なんかもうね、そうですね、全然、なんか飲み込めない硬いガムを食わされたような感じで、ずっといて、もうなんか、何を見たんだみたいな。何を見せられたんだ私っていうのが。
記憶が。
ちなみに、ね、ヘレジタリーとミッドサマー見てる、はい、
見てます。
うん。
ヘレジタリーとミッドサマーは好きです。
嫌いです。
だから読んで
る。どれが一番嫌い？
一番嫌いなのはヘレディタリーかな。
だってあれでしょ、急にだって車乗ってあのシーン、はい、車のあのシーンが嫌なんでしょ、
まあ、
多分。
あれが。
まあまあまあまあ、なんかずーっと、なんか、重苦しいですね。嫌な空気がずっと続くみたいな。
そうですね。その後のいたたまれさみたいなね。はい。
ミッドサマーは、それよりかは、こうなんか、わかりやすいじゃないですか。
はいはいはい、
悪意っていうか。
まあまあ、わかりやすさ。
そうですね。物理的な恐怖っていうか、はいはいはい、まあ、精神的な恐怖もあったけど。
まあ、いとこはだからね。
そうですね。
だからまだわかりやすいので、嫌は嫌だけど、まあ、いいとして。
うん、
でも、なんか、正直なところ、この、ボーは恐れているは、なんか、そこまで嫌ではなかったっていうか、なんか、あれ、これがどこまで喋っていいんですか？
完全ネタバレあり。
今回はもうネタバレ完全ありなんで、はい。わいせつ物の名前も言うていいですよ。
あ、本当ですか。なんか最初は、考えちゃってたんですよ。なんか、どこからどこまでが現実で、どこは空想なんだろうな、みたいな、そういう考察をしちゃってたんですけど、なんかその、パンフレットをこう読んで、うん、これはもう全部、ボーの主観の映画なんだよっていうのが書いてあったときに、うん、あ、じゃあ理解しなくていいのかって、なんか割り切れたんですよ。
はいはいはいはいはい。
なんか、だから何が現実とか、何が、妄想とか、うん、何が起きてないことなのかとかって、意味がなくて、なんか、ボーにとっては全部現実だから、
うん、
なんかその辺の区切りをつけなくていいって思ったら、なんかこう、スッと、ようやく飲み込めたので。
はい、はいはいはいはい。
なんか、怖いとかでも面白いとかでも、なかったなって感じはしました。
うん、もう、ポイって投げれますもんね。確かに。
そうそうそう。なんか自分と切り離して見れる映画だと思ったので、
う
ん、なんかこれが正しいのかどうかわかんないけど。
で、まあまあ、感想としては間違いないと思います
ね。うん、ただ、これを、寿司ちゃんをわざわざ巻き込んで見せてしまったっていう負い目と、
最悪感感じてるじゃないですか。
見てる、見てこいって。って言ってきた有馬さんに対する怒りのみが 憎しみの意があって。
すすさんはさ、すすさんはさ、前2作見てるって言ってた。
見てます。私と一緒に見てるんですよ。
あ
の、ネットでね、ネット上で同時視聴みたいなの
して、は
いはい、ああ、いいですね。
はい、ああ、なるほど。ああ、そうなんだ。その感じで、申し訳なくなるな
っていう。申し訳なくなる。逆に言うと、もうお寿司しか呼べなかったんですよ。なんか、他の友達は、申し訳なさすぎて
。まあ、あの、下手すると大事故みたいな。
まあまあまあまあ、そう。
気まずくなるだろうな。
気まずくなり、気まずくなりましたね。確かに。
でも、だから、あの、人選をね、ちゃんと私はね、正解だったから、
うん。
まだ事故らずに盛り上がって。
ああ、
感想だね。
はいはい、はい。
有馬さんに対して、あいつ許さねえ水玉マジっていう話を。
素晴らしいですね。
共通のフォロワーだからね。そう水玉のことは分かる。
アリアスターマジ許さねえって言いながら帰ってきました。
はい。では、そうですね。ありがとうございます。じゃあ、有馬さんはどんな感じでした？
ですね。
うん、
まあ、僕、まあ、アリアンスター監督好きですよ。ミッドサマーも、エリートリーも好きなんですけど、多分、めっちゃ熱烈に好きな人も言うだろうけど、はい、それに比べると割と平熱なんですよ。
うん、
もう、どっちも好きだ、まあ、ヘレディタリーを好きって言えるかはちょっと微妙だから、二度と見たくないけど、でもまあ、アリアスターの検索があるなら、もちろんぜひ、大っていうぐらいには、
はいはいはい、はい。
温度ではあるけど、
はいはいはい。
で、見て、で、まあ、コメディだと知ってて見て、ですね、やっぱり、トマちゃんと一緒で、その、最初、これはどこまでが現実かなって、4幕構成になってるんで、
はいはいはい、
1幕、2幕、3幕と続いていく間に、どれが現実だろうか。
はいはいはい、
例えば、
はいはい、
まあ、途中明らかに死んだと思ったキャラが4幕でもう一回出てきたりしますよね。
うん。
うん。あの、屋根裏で出てきたりするじゃないですか。だから、え、これってとかさ。
うん。時系列が、そう、時系列おかしくなってる部分が、特に冒頭の方はやっぱありますからね。あれってこれとこれ、順番おかしくないみたいなの、ね、
どこまでが思い込みかなとか。
はいはいはい。
さらに言うと、4幕まで見た後で言うと、どこまでが仕組まれてたのかなとか。
はいはいはい。
もう考えるじゃないですか。で、かつ、まあ表現としては、まあ僕ちょっと事前情報知ってたんですけど、まあ、ユダヤ教あるある、
うん。みたいですね。その
話は、
その前提が。
うん、で、なんか、これは、あの、聞き返しの情報なんで、ソース皆さん当たってほしいですけど、どうやら、ユダヤ教の人が見ると、ユダヤ教母親あるあるみたいな感じで言えるらしい。
うん、
その、神経質で抑圧的な、あ、まあ、支配的なお母さんっていうのは、ユダヤ教徒の方からすると、あるあるネタみたいな、だからすげえ面白いみたいなのは、まあ、どっかに書いてあって、って思うけど、でもまあ、確かにそれで言うと、まあ、ヘレディタリーの、お母さん、トニコレット、
はいはい
はい、まあ、トニコレットはね、あの、割と主人公格だったんで、そんな他者のキャラクターではなかったけど、はいはい、でもまあ、神経質で、まあ、あの、怖いっていう、とりあえず怖い。ジニコレットの顔が怖いみたいな。
はいはいはい。
ところも含めて、ああ、前見たやつ、まあ、だ共通してるんだな。で、まあ、もちろんユダヤ教の方なんで、安田監督は。で、この三幕の劇中劇が、まあ、もろに呼ぶ気、旧約聖書の呼ぶ気になってるとか、もう、あるにはあるけど、これを知ったとて、面白い映画なわけではない、まあ、
それを楽しむ映画じゃないっていうことなのかな、
もちろん考える考察するのが楽しいのも分かる、考察する楽しいのもありますよ、もちろんそれはそれであるんだけど、はい、映画としてそこが本質ではない、面白さって、
はいはい、
この映画の面白さの本質はそこじゃない、で今まで言った通り、そのアリアスタ監督がね、そのボーズの主観だから、
はいはい、
見えてる世界だからっていう、そういう意味では本当にただ見たままで楽しむもん 校が1位。そういう意味で僕は3作一番好きだし。
おー。
うん、
ただこの3作で一番好きっていう論法、何かの感想の時もこれ思ったなっていうのを思い出したら、あれですね。新仮面ライダーの時に思ったんですよ。
そうか。はいはいはい。
電子シングル新仮面ライダーって見た時に、新仮面ライダーが世評としてどうかっていうのはあったけど、
うん、
個人的には新仮面ライダーが一番安野さんっぽくて好きっていうのは、
まあ、それはそう。確かに。
うんうん、
だから、まあ、某は恐れている前で、割と三部作的な立ち感じになってるってありやすさ感じで本人もインタビューでおっしゃってましたけど、
うん、
そういう意味では、やっぱこれが監督の作家性が一番出てるし、
うん、
表現したいものも見えるし、面白いし、っていうので、やっぱこれが一番好きだなっていうのが、うん、思ったところですね。
はいはいはい。
うん、
なるほど。
はい、特にあの、その即別、植物的なその暴力描写がない、まあ、ほあんまない
そう
まあまあそうですね、う
ん、まあゴアな表現というか、うん、それが、まあ、ヘレディタリーとミッドサマーは一応サービスとして1回ずつあるので、
うん、サービス、
まあ、僕ゴア好きじゃないんで、ね、ゴア好きじゃないんでってあのスーサイドスクワットっていう好きな人間が何言ってんだと思われるかもしれないけどゴア好きじゃないんでこういう植物的な暴力描写に頼ってないのも好感を持ってます、
うんうん
はい、
うん。はい。というね、感じで。まあ、言ってしまえば、まあ、これで解説自体は終わりなんですけども、ここからはね、あとはもう好き勝手ザックバランにいろいろ、言いたいことを
感想戦。
そう、感想戦言っていくターンなんですけど、まあ、まあ、冒頭ね、まあ、A24 って出るじゃないですか。
はい、
その後に僕、全く知らない、見たことない、企業のマークが、MW って見るんですけど。
ああ、
やばいっすね。これ、
あれね。
そう、2週目じゃないと楽しめない要素っていうね。はい。
ね、まあ、要するに、まあ、これも、完全ネタバレありです。
はい。
映画の本筋としては、お母さんが全部仕組んでたっていうことなんです。
うん。
うん
はいはい、
それだけでは説明できないところがあるんですけど、でもまあ基本はお母さんが全部好きで、お母さんが起こして支配していた会社の社員でお母さんの顔が作られてるっていうシーンで、写真の一覧を見ると、
うんうん、
一幕で、タトゥーの人、
はいはいはい、
あの人と、二幕の、医者の先生、
うん。
気持ち悪いお父さんね。
そうですね。気持ち悪いって。気持ち悪いって。
あ、今。
え、なんで気持ち悪い家族だったでしょ
まあ、家族自体はなかなかね。
一番ホラーだったよ、私は。
で、まあ、3幕ね、4幕か。4幕で登場する、まあ、ヒロインです
ね。
はいはい。の女の子。
まあ、一瞬だけ1幕でも出ましたけどね。ニュースの
ところ。
そう
ですね。まあ、回想でずっと出てた女の子の成長した姿
です、ねうん、
の、まあ、写真がそこにある。要するに、お母さんの会社のサインで、かつ、一番冒頭に出てくるカウンセラーの人も、まあ、
うん
ね、いますね。
気持ち悪いね。はいはい、
気持ち悪い。
気持ち悪いやつばっかり。カウンセラー一発って、ね、すごい気持ち悪さがね。
ね。
あの人の佇まいというか、あの笑顔。
笑顔。
ま
あ、笑顔と行動と、笑うタイミングですね。
うん。
全部気持ち悪い。
そう。なんか別にそんな、まあ、凝り方はもちろんあるけど、
うん、
そんな変なことしてる人わけではないのに、
うん、
こんな気持ち悪くに、だってあの人は他の映画にも出てますよね。
うん。
はいはいはい。
うん。で、その時は別にあんな役じゃないから、僕は。すごいな。
うん。
だから見覚えある人なのに、なんでこんな気持ち悪いんだろうって思いながら見てましたけど。
ね、
そう。まあだから気持ち悪いっていう意味では、まあ、まあ3幕だけそんなかなと思ったけど、
2
幕2幕が特にずっと気持ち悪いのが続い
て、うん。
ね。
最高と思って
ね、からのね、まあ、僕が名付けましたけど、最悪の FPS から始まるっていうね。 え、だって生まれるシーンからじゃないですか。
ああ、
そうですね。
そうだって暗闇の中からあの鼓動だけ聞こえてきてって、まああれ最悪の FPS ですよ。
あれ嫌ですよね。あの息してないあなた落としたでしょっていう叩き声から始まるっていう。
あれ嫌だ。
ああもう。
ヘレディタリー覚えて
る。ヘレディタリーで感じ。
これ FPS やってなるんですよね。でちゃんとパカって開くところが。これ FPS ややっぱりって
。いやでもね、まあ、また解釈の話になっちゃうけど、
はい、
これは多分飛躍しすぎだけど、俺が見たと考えてちょっと思ったのは、要するにお母さんの体内から始まる、陽水から始まるじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、ラストの図の中に消えるでしょ、こ
う
って、
うん。
だから、ああ、なんか回ってんのかなとかも思った。
あまあ、はい、パンフレットにも書いてましたけど、結構水が作は結構重要というか、ま
あ、そうですね、う
ん。いろんなところで出てきますからね、水。
用水のイメージだよみたいなこと、結構監督も言ってたりとかはする
。
じゃあ、まあ、やっぱり、その多分、筋としては、息子とお母さんの話が、
うん、
はいはいはい、
ですね。
あるにはあると思う。
うん
うん、
その筋が、その筋自体が面白いかは。
まあまあ、
はいはいはい。
話
まあでも、何も知らん状態で、まあぶつかった方がいい映画かなとは思ったんで。うん、
そうですね。
そうですか、ま
あ、あの、割とな
んか。こんなのに、こんなのに突然ぶつかられたら。
完全事故みたいな感じですけど。
まあ、そうですね。
事故。
でも、ね、それで言うとね、まあもちろん、うん、ヘレディタリーとミッドサマーがあんだけ評判になったんで、
はいはい、
まあみんなが、あの日本の監督なんだかなと思って行くじゃないですか。
はいはいはい、
なんだけど、はいはい、実は、なんか流行ってるらしいねで当たる人の方が、深刻なダメージを受けるだろうし、
はいはいはい、
それを見たいし。
いや、まあまあ、いやだから、だから、多分ね、もう、公開時期がね、いろんなんと被ってたっていうのもあるんですけど、もうちょっと。
今年の前半、そう、あの、2月って、あの、本当に、まあ、名作とか。
いや、映画がね。
その映画めちゃくちゃ
多いっす。
まあ、そうじゃなくても、配給が、あの、多分、同日公開だ、うん。
はいはい。
そうですね、配給の、あの、
すごく当たってる
んで。そうですね、映画館行ったらね、若いね、男の子、女の子ばっかりやったんですよ。で、ね、あ、みんな、棒は恐れてるを見に来たんかなって思って、いやー、この日本の映画は明るいなと思ったら、まあ、当然全員、配給ですよね、っていう
ね。でもね、でもね、違うの。やっぱりそこで、配給を見に来た子たちにこれを見せたいっていうのは。
最悪だよ。
どうやってだよ。
みんなで不安、みんなの不安にするといいなって、監督の顔で言いたい。
不安な露出狂だよ。
いや、でもね、正直これ、日本を一番、なんで、日本で一番流行って欲しかったなって思ってるんちゃうかなと思ってるんですよ。なんとなく。
実際多分数字としては、日本はそんなに悪いわけではない。
まあまあまあね。
うんうん、ただまあ、この映画って、この説明にし忘れたけど、アメリカではまああんまり興行成績。
はいはいはい。ね、ですね。
まあ興行成績良くなかった理由は多分複数あるんですけど、
うん、
一番の、僕が思うに、わかんないですよ。人によって考え方は違うと思うけど、一番の僕が思う要因は、まあ長さです、やっぱり。うん、
あ、なるほど。それはね、思ったよ、私も。
これはでも3時間で観客が牽引するっていう理由も一つある。
179分じゃダメですか。
そう。3時間の興行って、1日に映画館でかけれる回数が決まっちゃうんですよね。
まあね。
なるほど、なるほど。
そんな、ざっくり単純ではないけど、まあ3時間だと1時間半の映画の半分しかかけれないわけですよ、映画館で。
うん。
そうすると、まあ回数があんま稼げないってなると、まあ興行的には厳しかったのかなと。A24 制作配給の映画で、実はミッドサマーって、
うん、
2番目なんですね。
映画としては。
おととしに、うん、エブリデイ・エブリウェア・オール・アット・ワンスっていう映画が大事で。
はいはいはい。
はいはいはいはい。エブエブって盛り上がってましたね。
そう。あれが出てくるまでは1位だったんですよ、ミッドサマーが。
はい。
A24 の制作の映画では。
はいはい、はい、
でそれぐらいやっぱ人気があったんで、まあ好き勝手やらせた結果3時間になったわけですけど。
まあね。うん。
ね、
まあ、それでもなんかカット したシーンいっぱいあるんだろうなっていうのはなんか。
いや、あるんだろうなって思います
ね。うん、ありますよ。
だから3時間でかつ、まあ、ホラー、ポストホラー、A24 すごく得意で、まあ、前の2作はポストホラーだったわけで、空気本的には。はい。ただ今回のは、まあ、なんだろう、ありやすさだからわかるでしょっていうのもあるけど、ただまあ、ホラーとは多分メイクないので、
はいはい。
まあ、ジャンルのファンから、まあ、が少し離れ、
まあ、ブラックコメディっていう書き方はしますけどね。
コメディって、まあ、その、まあ、ホラーとのジャンル映画ですけど、ホラーほど強烈なファンが多い映画で、あの、映画じゃなくてはないから、コメディは。
うんうんうん、
だからそういう意味では、そこもまあ苦戦した要因かなと思うんですけど、ただまあ、さっき言語のウィキペディア見てたら、結構賞取ってるんですよ、それでも。
へ
ぇ、特に、主演男優賞は結構取ってます。
うん、
作品賞のありやすさも取ってると思うんだけど、やっぱホワキン・フェニックスの評価。まあ、ホワキン・フェニックスが上手なのは、まあみんな知ってます
けど。まあまあ、これね。
はい、
そう、まあ今回多分、まあこの番組のリスナーには、やっぱりジョーカーを思い出す人
が結構
いるんじゃないかなっていう。
はいはい、まあ結構そうですね。
てか、ジョーカーありきにキャスティングしてるでしょっていうのもあるんで。
まあだいぶ意識はされてたと思いますね。はいはいは
い、うんうん、そうそう。ただ、あの、振り切れなかった人がボーになる。振り切るとジョーカーになる。
なあ、そこ。
なるほど、なるほど。
そうか。なるほど、ね。あと、まあ、おか、あの、実家が太いか太くないかってかもしれないですね。
ああ、そうですね。ゴンなんで、
そう。あの、実家はもうゴンブトもゴンブトも、もう上級国民ですからね。
まあ、まあ、でももちろん、序盤でね、うん、何でやってので気づく人もいると思うんだけど、まあ、4幕で出てきたときに、なんておしゃれな家なんだっていうところに住んでるじゃないですか、お母さんが。
はいはいはい、
そう、こんなおしゃれな家住んだことねえわっていう。
そうね。で、結局その、まあ、まあ、ここから話していきますけど、まあ、初めから確かにカウンセリング受けてる環境とか見ると、の、割にくすんでるとこと比べるとギャップありすぎひんっていうのがありますよね。で、まあ、もう話ちょっとね、進めていきますけど、あの、ま、やっぱり、アリアスター監督で A24 なんで、あの、冒頭のカウンセリングのシーンで、
はい、
額に絵飾られてたんですけど、あれ多分ラストの浜海辺ですね。
ああ、う
ん。後ろの。あれだけは僕、めっちゃ覚えてたんですよ。あの、船が、あの、停留してる、なんか湖かなんかね、あの、の絵が飾られてあったんで、あ、
はいはい、
あれラストのあそこかっていうのがあったんで、これは多分タブレットにも書いてなかったんで、多分、
そういうのってさ、やっぱ、全体的にだけど、うん、まあ、過去2作で見たことあるやつっていうのはいっぱい出てくるんですから、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい。
今のやつで言うと、まあ、ミッドサマーのね、一番最初の、うん、あの、
タペストリーというみたいな。
タペストリーみたいなのが、うん、まあ、映画全体のことを、まあ、
そうそうそう。ヘレディタリーもだって、最初はあの、模型で、ね、あの、舞台のあの、お家の模型で表してたんで、はいはい、絶対あるやろなと思ったら絶対あったんで、そう、そこのあの、裏切りはなかったなっていうのもあったし、うん、まあ、で、ウォーが冒頭あの、最初に、水槽を眺めてるところも、ああ、我々はこういう風な、こっちの視点なのかなっていう雰囲気は出してたんで、うん、まさにその水槽やったなっていうので、うん、なんか水の話しかしてないけど、本当水回りの話が多いですね。
う
ん、ね。で、
そうですね、
うん。で、まあ、ちょっとね、進めていくと、あの、やたらとあの、カウンセリングのくせに誘導尋問みたいな感じで、なんか母親の悪口言わせようとしてるよなっていうのが、ありありと見て、だその辺もちょっと嫌やなっていうのは。
ね、うん、ね、あの、思えばね、最後まで見て、今思えば、あの、カウンセリングの先生が、絶対水飲まなきゃダメだよって言わないだろうなって。
ああそうね、う
ん、はいはいはいはい、はい、
なんでそんなこと言うので済ませてたけど、
これを飲まないと死ぬよぐらいの勢いでしたもんね。
そんな不安心臓みたいにしてる。
そうそうそう、言わない。カウンセリングしてる相手にそれ言うかっていう話ですよね、
う
ん、
そうそうそう、ひどいよ、
ひどすぎるでしょっていう。
それのせいでお前なんかアパートにみんながじゃんじゃん入ってっちゃってるみたいな。
いやすごい名シーンですよ、
うん、あれ名シーンだね。
そうね、
あれもでもさ、なんか、
うん、
なんかちょっと開けっぱなしにして他のことに取りかかっちゃってこう心の片隅に気になってるぐらいのことは自分でもあるから、
はいはい、大変で、あ、はいはい、
そう、うわもう小銭小銭っていう感じ。
まあですね、さらにあの街の治安のゴッサムシティ感もすごかったですからね。ゴッサムシティの方がまだ治安いいんちゃうかっていうぐらい
荒れてる街初めて見た。
そうですね、あんなに荒れてますかねっていうぐらい荒れてました、
ね、なかなかね、ゴッサムでもね外出たらね人が目つぶされてる、ね、
そう、死体放置してるってどうなのって
変な男が。
そうそうそう、
ヘルピーヘルピーヘルピー。
そうですよ、
なんじゃこりゃ。
そうでの割に某の部屋のあの広さですね、うーわ気持ち悪ってなりましたね、うん、
いやもうあそこの、まあ、例えばね、あの、うん、発端になる荷物がなくなるところ、
はいはいはいはい、
荷物と鍵がなくなるところ、
うん、
あれは、短編でもうまんまのやってるらしいんですけど。
みたいですね。
ないんですけど、はいはいはい、そのままボーっていうタイトルの短編、一番最初の短編なのかな、
うん、
で、黒人の男性が一人住まいで旅行に行こうとするんだけども、目を離した隙に、カバンの鍵がなくなってしまうっていう短編をまんま引用しているんですけど、
うん、
なんでそんな嫌なことを思いつくの？まあ、その前のさ、夜中のさ、あの手紙がシャッて入ってくるやつ。
はいはいはいはい。
あの、ずっと静かに寝てんのに、あの、ね、エスカレートしてる感じとか。
はいはいはい。
すごいなって思う。これ、あの、クリエイターとして、なんでそんな嫌なこと思いつくんだろうっていう。
嫌な人だからだよ。
いやね。で、そうですよ。で、
許すな。
で、まあ、冒頭いきなりね、あの、割礼した男性があって、あの、まあ、モロチンコが出てくるっていうね。
はいはいはい、はい。
うわってなりました。え、出すやんって。
まあ、全体的におちんちんはたくさん出てくる。
でも、チンコだらけでしたよ。あ、あの、冒頭に言うと、あの、不適切発言ってこれですんで。
あ、逃げられない。
これを連呼しますんで、はい。
だってもう、ね、おちんちんのせいみたいなのが出てくるから、
それ最後の、最後の一番大事なシーンじゃないですか。
ちょっとそれに関するエピソードいいですか？
あ、いい。
そうですね。今のうちに消化しておきましょう。はい。
屋根裏のさ、シーンあったじゃないですか。
もう最後も最後ですね。
はいはいはいはい、はい。で、屋根裏で、なんかすごい痩せ細った男の人が出てきて、みたいな。で、強風で、こう、パッて見たら、なんかすごいでっかいマーラ様みたいな。
マーラ様です。完全にメガテンのマーラ様かミシャクジ様かって感じでしたよね。
みたいなのが出てくるじゃないですか。
要はチンコです。
あそこで、はい、あそこで、その、お寿司ちゃんがですね、
はい、
ホラーの要素を感じ取って、あの人ホラーはダメなので、見なかったらしいんです
よ。ああ、なるほど。
ああ、なるほど。
もう。お寿司ちゃんは、もう、アリアスターアンチなんで、
はいはい、
お守りとして
ですね。なんだよ。
お守りとしてですね、お寿司ちゃんが持ってきた、ガイガードナーと、ハルジョーダンのちっちゃいアクションフィギュアを、十字架のように握りしめて、なんで並んで見てたわけです
よ。そのシーンでガイガードナーって、なんか髪型的になんかアウトのような気がするけど。
ああ、そうですね。そこもおちんちんになってる
わけ。いやいや、
ごめんなさい。
そこで、お寿司ちゃんは、ハルジョーダンを持っていったので、ハルジョーダンの影に隠れて見てなかったりするんですけど、私はがっつり見たわけですね。
はい、
で、
はい、
面白くなっちゃって、
はいはい、
私的にはちょっと、なんか、わーみたいな感じで思ってたんですけど、それを、 帰りの車内でですね、
はい、
結局あのポケモンも見てないかったけど何だったのっていう話になって あれはね、でっかいマーラ様だったよっていう話を私がしたら、うん、もうお寿司ちゃんがですね、なんで私見なかったんだろうっていうそこで二人して、どうして見なかったんだ、見たかったっていう話で盛り上がったの
を思いました。あれビジュアル最悪でしたね。
いやでも2周目行く、ね、お寿司さん2周目行くべきですよ、
はい、まあ、いやそれはちょっと、
まあ、確かにあれ一番の見どころなんですけど、あそこのあの瞬間だけ急になんかハリウッドザコシショウの世界みたいになってね、なんかね、
なんか、うん、
コメディって言ったら私はあそこかな。
なんかでも全体的にツイッターとかでもみんないろいろな表現をしてるじゃないですか。
はいはいはい、ま
あ
僕も
ボボボボって言ってる人もいるし、
はいはいはい、
僕は臆病なカーレッジ君が3時間やってるぐらいの感じっていう、臆病なカーレッジ君っていうカートゥーンのアニメがありますけど、臆病な犬がね、奇妙なことから、まあ、飼い主を守るみたいな感じで、はい、臆病な方みたいな感じでやって、主演ホアキン・フェニックスって思って見てましたし、まあ、あと、はいはい、一番多分見たのは、ちいかわ。
ちいかわ
かな。
ちいかわに謝った方がいい。
それはちいかわに謝った方がいい。
なんていうの、ってなってる。要するに、ホアキン・フェニックスの可愛さだけだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
多分。思ったのは。
わ、ああ、ってことですよね。
わーって。
わあってなってる。
いや、それはなんか読めてない、ちゃんもうちょっとちゃんと見た方がいいんちゃうかなっていうあれかなっていうよりも、
押し付けは、
いや、まあ、でもね、
いろいろな進路で見れると思う。
あ、まあね、でもね、
やっぱり
某ね、僕純粋な人、
はいはいはい、
なんかね、そういうものでもないけどね、
僕はね、純粋な人間じゃないんですよねって。僕はしっかり邪悪な人間やな。人間だなって思っちゃったんで。まあそこは僕の笑いポイントなんですけどね。そう。
別に、
純な、もうすごい思いっきり被害者みたいな感じの人じゃないなってなったんが、それが僕の笑いポイントだったんですよね。
うん、
ね、はははって、お前も人間じゃねえか、はははってなってしまったんで。
4幕で、ね、油断されるシーンが結構ありましたけど。
はいはいはいはい。
そう。あ、4幕はね、でもね、ほんとね、すごいいいなと思ったのは、誰さんだっけ、パーカーポーリーさんって、ヒロイン
ですね。はいはいはい。
ヒロイン、
何なんだろうな、ヒロイン。まあ、ヒロイン役としてお母さんに用意された罠って感じですかね。
はいはい。
まあでもさ、
罠ですね、あれは。トラップです
よ。副上司、
はい、
はいはいはいはいはい。
要するにあそこって、あ、ボーが死んじゃうって思うわけじゃない。
はいはい。
マーダの話聞いてて、あ、ボーは心臓も弱いから行ったら死んじゃうんだって、まあ、それ自体がギャグなんだけど、はい、あ、大丈夫か大丈夫かって、ボーも不安そうだって、そう思ってて、あ、大丈夫だったみたいな。
はいはい。
で、パッて見たら、結構すごい顔死んでるじゃないですか。
今死にましたね。はいはいはいはい、そのまんま死にました、ね。
素晴らしいなと思って、俺。素晴らしいと同時に、要するにあれって、なんだ猫かなんですよね。要するに、一回サスペンスが解除されるんですよ。行っても死んでないから。あ、大丈夫だった。もう死ななくてよかったね、うん、と思って、逆を見たら、逆からこう、なんだ猫かの場合はモンスターがバーって逆から出てくるわけですけど、逆の方が死んでる。
そう、そっちかーいってなるんですよね。
そっちかーいって。
だから、もう陣内のコントなんですよ、ね、お前が死ぬんかーいって突っ込むような。
で、そのポーズのまま運ばれていく。
そうそうそう。固まっちゃってましたからね。
もう何を見せられてんだよ。
いや、どういう神経してこんなシーンを思いついたのかな。
あのね、すごいです。でもね、あそこはね、僕は君の名はを感じましたね。
何言ってるんですか、
ね、そこで君
を謝れ、
君の名はもう海賊、再会するじゃないですか。
いや、新海監督に謝った方がいい、それは。
幼い頃の初恋の相手と再会して、
はいはいはい、
こんなひどい君の名はあんだと思って、
あ、なるほど、ね、
最高と思
って、なるほどね。冬の、はい、まあ、冬の駅で、まあ、腰してほしい。はい。
いや、中年ですけど、結構お綺麗な女優さんだったの
ね。ですね。
なんか、すごい役、
やっちゃう。いや、ごっつい役ですね。いや
いや、でも。でもさ、なんか、あの、役で言うと、役柄で言うと、なんか結構神経太い感じというか、その、まあ、あの、一応あの時点では人が亡くなった人の部屋で、まあ、いたし。
はいはいはい。
そうそう、まあ、なかなかの玉だねっていう感じはあるじゃないですか。
流されたとはいえっていうね。
そう、流された
と、ね。まあ、もう、なんでそうなんねんって。なんでその場でやんねんっていう。
開会した時も、なんか反応がなんか、うん、ん、みたいな、なんか変な空気みたいに一瞬あるから、はいはいはい。そう、なんか、そこもちょっと嫌って思うから
。なんかでも、
ちょっとなった今っていう。
ボーってなんか変なフェロモン出してんのかこいつってなりますよね。あの、それこそだって第2幕でもなんか、あの、お母さんの距離近くなかったですか、あの家族の。
近かったですね。
近いって言うんです
よ。いや、まあ、あの、
いやいや、近い。うん、
あの、お父さんも近い。
まあまあ、お父さんも近い。まあね、お父さんで言うと、まあ、あの家族、まあ、あその家族もあの気持ち悪いポイントいっぱいあるんですけど、死んだ息子の絵でパズルってあれどういう文化なんですかね。
あ
れって、もともとそういう文化があるのか、あれがおかしいのか。
あるんじゃない？なんか、まあ、要するに、あれ、殉職されてる。
そうですね、戦争で、まあ、まあ、アフガンかなんかで亡くなって、従軍して亡くなったっていう息子さんですよね。
だから、
うん、
まあ、ある、そういうサービス自体はあると思う
んですけど、
でも、あの映画があれで成立してるってことは、そのサービスを使ってるやつは変なやつ。
だと。
認識がみんなにあるっていうこと
だと思います。僕はあのパズルが一番怖かったかもしれないです。だって息子の顔バラバラにしてパズルしましょうとか言って、いや怖すぎるピーって。
いやポイント
です、ね。
いや
怖すぎるピーってなりましょう。
怖すぎるピー。
でね、いくらでも同じ戦友でもあの戦場帰りのやばいやつをね、家で済ませてるっていうのも、あれも強烈でしたね。
すごい見てるもん。
もうね、やばいとしか言いようがない。そう。もう娘もやばいし。
いや、だから娘とはあれのさ、関係もさ、だからはっきり描かないのがさ、
嫌ですよね。
嫌ですね。
何なんだろうっていう。
もやもやする。
あと、娘の部屋のあの、韓流アイドル感の好き、ね、アイドルが好き感もなんか。
そう。
いや、裕福な子供って感じで。すっげえな。
嫌なものを見た。
で、あの、棒につけてたあの、左足になんかつけられてたあの機械って、あれ多分、あの、なんか犯罪を犯した人につけるやつとか、そんなんじゃなかったっすか？なんか見たことあるんですけど。
脱走防止用の。
ですよね。
はい。
ああいうのスッとナチュラルにつけてて、嫌やなってなりました、あれも。
だから、第2幕のあの家はね、まあ、その実は、まあ、監視されてるわよ、みたいなこと言う。だから、
はい、
あ、このお医者さん本当は狂ってるんだっていう描写だと思うんだけど、4幕でさらに繰り返す。要するに、まあ、さらに黒幕がいるって話になるんだ
けど。はい。
だからさ、でもあの段階で、お母さんなんで教えてくれるんだろうとかさ、
はい、
だからやっぱり棒にはなんか女性を狂わすホルモンみたいなもん出てるんちゃうかなってこう思ったんですけどね。
もう
特に年上とか。
さあ、娘がペンキ飲んじゃった時。
はい。
お母さんの表現ぶりとか。
そうですね。
はい。
ヘレディタリーで見たやつや。
はい。その勢い、その勢いっていう。
食事のシーンで見た顔しとる。
そうですね。勢いよね。きつかったですね、あれ。
お父さんすげえのらりくらりだしね、全部。
ね。で、
そう、なんか、それがさ、なんか、お母さん、それこそさっき某が、なんか、ダディが純粋な人間じゃないとか、ダディも、あ、違う、有馬さんも、これをなんかこう、ちょっと狂気的で終わらせるのはあまりっていう話をしてたけど、なんか、 お母さんさ、その、某のお母さんが、
某のお母さん、
はいはいはい。はい、ツイッターとかの感想とか見てると、なんかこう、毒親で片付けられがちじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
結局は、その、全部を支配しようとして、みたいな。
はいはいはい、はい。
怖いお母さんみたいな。なんかでもなんか、あの辺の、なんかこう、なんつうんですか、子供に対する、自分の愛情だけをこう吸い取っていく存在への憎しみみたいなのもこう語られるじゃないですか。
なる
あの、四幕で。だから、なんか、あの辺は、なんか、なんていうんですか、そこをちゃんと濁さずに書くんだな。なんかこう割とリアルな感情じゃないですか、そういうのって。
そうですね。まあ、割と溢れてるというか、まあ、誰でもいがち、うがまあ、抱きがちな感想、まあ、感情かなっていうのは、うん。
なんかこう、その、第2幕で出てきた家族も、うん、結局はその、息子の顔をパズルにするとか、お母さんがその、王に対して距離が近いっていうのも、結局はそれは、なんつうんですか、息子離れできてない母親ってことですよね。だからこそ、なんか、ボーに対しても、こう、やたらベタベタするとか、なんかそういう。
ビビ行為的なね、感じで。
はいはいはい、はい。
息子が先生亡くなってるから、
そうそうそう、なんか。
動かしきれなかった何かがあるのかな、みたいなね。
そういうのが、すごいリアルに、リアルっていうか、もう嫌すぎるほどにこう書くじゃないですか、ありがとうは、
ね。なんかね、ねっとりしてる感はありますね。
うん、でも、締めっぽい。この映画って、なんか、父親っていう存在に関してはすごいぼやけてるじゃないですか。
ああ、そうですね。
確かに。
なんか、お父さんっていう存在の書き方がなんか、アリアスターは、抽象的っていうか、なんか、ある種理想的っていうか、その、ゴーの映画でも、お父さんの写真って出てきますけど、なんか顔がぼんやりしてて、はっきりしないかな、写真が出てくるじゃないですか。
振り返りざまみたいなところで潜っちゃってるみたいなね、写真ですよね。
で、第3幕でもなんか、あなたもしかして僕のお父さんみたいな、なんか、
はいはいはいはい、
わかんないシーンあったじゃないです
か。なんか、はっきりしないというか、何みたいな感じですね。
何みたいな。そういう、なんか、アリアスターは、父親を描くときに、ヘレディタリーも、で描かれたお父さんの存在もすごい、なんか、なんつうんですか、
平凡っていう。ヘレディタリーのお父さんって、すごい、まあ、ないがしろにされてるじゃないです
か。
てる
し、なんか、普通だし、みたいな。お母さんに比べたら、なんか、描き方が、なんか、ぼんやりしてるっていうか、なんかそういうところってアリアスターはあるよなーってこの映画見てすごい思いました。
ミッドサマーでも男性の支配者はいらないですからね。もう父親の方の提供者は熊にしてそのまま一緒に焼いちゃいますもんね、あれ確か。
だからなんか母親に対する書き方の執念みたいなのは感じるのに父親にあんま興味ねえよなって思いながら見てました。
なんか、これ、まあ、この話もそんな、そういう、この解説が面白いかなと思ったとして、多分、ユダヤ教の父性って、イコール神に近いんだと思う。だから、ゴッドに近いんだと思う。そういう時に、その具体性を伴って現れてこないのかな、父親っていうものが、その、崇拝するべき神みたいなものと、まあ、実の母親っていうものを、か、乖離があるっていう。
ああ。
なんか、神は別に書かなくていいじゃん。もうそういうもんだからさ、みたいな。そこが、その、なんか現れてるところ、まあ、あと、まあ、正直な話、これ、まあ、うまちゃんが多分一番わかりにくいんだと思うんだけど、
はい。
まあ、これ誤解を恐れずに言いますよ。
はい。
雑な言い方を相手しますよ。はい、その、はいはい、男性は所詮全員マザコン論みたいな。はあ、あるわけですよ。
はい、
限らずですけどね。
はいはいはい。
その、要するに、女親と息子、まあ、あるいは映画によってはね、はいはいはい、男親と娘っていう描き方もするわけですけど、
はいはいはい、
その関係性っていうのは、例えば女親と娘、男親と息子っていう同性の親っ との関係とはやっぱ全然違うものだから。
はいはいはい。
はいはいはい、はい。
で、まあ、アリアスターは、すごく雑な論ですよ。雑な論で言うと、はいはい、アリアスターは男性なので、
はいはいはい、
やっぱりまあ、母親っていうものに、
なみなみならぬ何かがあるっていう感じですね。
愛憎が。
そう、だからすごく愛だけでこ、まあ、片付けるのも雑だし、憎しっていうのもなんか違うっていうか、
だからそういうのが。憎しってそういうもんじゃないですか。全部。腹が立つこともあるし、愛情ももちろん持ってるし、でもそれも全部含めて、まあ、親だし、子供だしっていうものだから、まあ、描き方としては誠実だなっていうのと、うん、
実際、この作品でも、ボーは、そのね、母が亡くなったっていうのを知って、向かおうとしたわけじゃないですか。
うん、うん、
まあ そ, ね、それがまあ、作為的であれ、なんか強制的かどうかわかんないけど、でも、ボーは、向かおうとしたっていうことだけは、褒めてあげてもよかったんじゃないかなっていうのはね、誰も褒めてくれないなって思いましたけど。ま
あね、誰も褒めてくれない、
ね。誰も褒めてくれねえな。
あと一応ちなみに言っとくと、あの、アリアスタ監督はこの映画は、試写会にお母さん呼んだ
そう
です。どういう神経してんだよ。何が怖い？某よりもその、まあ、その行為をするアリアスターを我々は恐れてますね。
アリアスターが一番のホラーなん
だ。監督曰く、僕と、あの、実の母親、お母様は、まあ、あの、こういう関係ではないです。いう関係は良好ですって言って、まあ、インタビューでは答えてたんですけど。
でも、そう。
怖いよね。この映画に呼ぶのね。
まあ、そうですね。うん。
俺作った本人じゃないけど、母親と見れないよ、この映画。
いやー、これはちょっと。
なるほどね。私はお母さんと見れるかもしれないけど、
いやー、そうか、男性
男の人はお母さんと見れないから
。いや、そうだよね。まあでも、
だから有馬さんが無理やりに見せるべきだから、私じゃなかったんだって。
母親、
有馬さんのお母さんに見せるべき
だ。いやいやいやいや、おかしいです。
特別ゲストとして有馬さんと有馬さんのお母さんを呼ぶべき
だ。僕、どういう感情で僕は喋ればいいか分から
ない。私じゃなかったんだよ、巻き込むべきだよ。
いやいやいや。あと、まあ、こうやって喋りながら思ったんですけど、それぞれ、その、なんですかね、あの、まあ、ショーごとに出てくる女性って、立場が全部違うなっていうのはパッとね。まあ、
ね、
うん。で、まあ、三幕の話あんましてないので、三幕の話しますけど、三幕は、あの、妊婦の女性さんにまず連れられるところから始まるので、
はいはい、
そう、妊婦さん出てくるのって、確かこのシーンだけなんちゃいますかね。うん。で、少女が出てくるのは 2部だけですし、同い年が出てくるのは4部だけだったし、うん、で、当然最後にあの母親が出てくるのは1部、あ、じゃあ4部か4部だけですし、1部って女性って出てき、あ、まあなんかよくわからん、ゴッサム市民ぐらいは出たから、
ゴッ
サム市民のなんかパンキッシュの人たちはちらっとはいたかな。
流れ込んでいく中に女性はいた
と。はいましたけど、まあ、
これといって、
そうですね。他人って感じですよね。だから。
一番多分映ってる女性は、あれじゃないですか。警官の横にいた人が一番映ってるんですかね。
あー、あの、武器をしまえって言った警官の人ですよね。そうそうそう、まあ、武器なんて持ってないって言って。多分その、あれが武器、ま、言うと、チンコが武器みたいに大きかったのかなって思ったんですけど。
まあ、でもあそこは、
違うんですか。
まあ、おちんちんっていうことでもあるんだろうけど。
うん。
まあ、あの、嫌な話と一緒に、まあ、まあ、すごいブラックなジョークだけど、アメリカのゲットで警官が、要するに、こう、なんていうの、ブラックライブスマーターみたいなことになった
りとか、
はいはいはい、
いう状況みたいなのを、
うん、
まあ、すごいブラックなジョークにしてるとは思いますよ
ね。まあね。
なんかそれを、ボーが恐れてるってことですよね。
なあ、
出ないのに。
やってないのに。
っぽかった。
裸やん。警官は武器をしまえ、武器をしまえってこうし、お願いだからしまってくれって。わーって泣いちゃったって。
そうですね。それで言うと、確かにこの映画で一番怖かったのは、あの、お寿司も多分同意見だと思うんですけど、一幕で、あの、お風呂場でパッと上見たら、 張り付いてる
もうあのシーン、あの後のあの人間洗濯機みたいなんでちょっとなんか笑っちゃったんですけど、
あの、ね、何なんですか、くっちゃくちゃになるでしょ、
そうそうそう、洗濯機みたいにね、ぐるぐるぐるぐるぐるって
お尻をなんか定期的に見せられるみたいな
ホアキンの裸みんな見たいのかなってこ
もうふんぞほぐれつ、
そうそうそうそうそうそう、いや
細かいシーンあげると話が止まらなくなっちゃう、う
ん、そうなんですよね。
なんかでもね、細かいところで、うん、あの笑、あ、これ笑っていい映画なんだな多分って最初に思ったのは、あの、うん、雲注意の後に部屋のカットで雲がさーっていなくなる
のは、
あ、やっぱコメディなんだっていう準備はあそこでちょっとできたかなって
、ああ、
その、うん、なんかてらいのないテンポの良さという
あ、ね、あ、うん、なるほどねっていう。
なるほどね。
いや、
はいはいはい、
そこだけホームアローンみたいな、うん。
ただ急にシーンとなるシーンとかがあるからやっぱ怖いんですよね。そこ、え、なんか来んのかなってこうちょっとどうしても身構えちゃう。
そう、急に、うん、あのシーンとなる
とか、
うん、
とかあの お母さんがあのプールかなんかにむすなんか棒を沈めるとか、なんかプールのあの体を洗ってんのかな、あれ、あれ、お風呂か、あれが結構怖かった、はいはいはい、あれも怖かったなって。
ああ、でもあの階層怖いっすよ、うん、何が起こるんだろ う、
何をしてるのかもわかんないし、何がしたいのかもわかんないし、おー、いや怖ってなりましたね。
嫌ですね、
うん、まあシーンごとに言うともう嫌なシーンいっぱい、
まあ嫌じゃないシーンがあんまない、
逆に、そうですね、嫌じゃないシーンがないからそれを悪夢、まあ、嫌なシーンを悪夢ってこうカテゴリーすると、まあ、3時間悪夢が続くっていう、それもその他人の悪夢が続くっていうのはちょっと、
一番さ綺麗な、まあ、一番綺麗なシーンになりうるその、うん、まあ、一番発光の女の子を、
はいはい、
写真を撮るシーンだって後ろに死体があるわけ
ですよ。なんで後ろに死体があるとこ写真撮るんすかって。
そうそうそう
そう、いやあだなって、
すごい写真
何がおもろいねんって思いながらそうなんですね、結構え、このシーン怖いけど何がおもろいねみたいなツッコミはちょっと入れたくなるとこは、
そう、うん、あそこ一番君の名はっぽいのに
そうそうまあね、うん、
いや、なかなかさ、君の名で後ろに死体映り込んでることないですけど、
そうですね、そういう新海監督はそういうことはしないと思うな。
だってさ、映画的にはよ、うん、あれだって死体の雨だったよね。
いや、そう、死体が分かる。嫌だよ、FPS ばっかりやるな。
いい感じだなと思って。
かと思ったらね、森の中走って、普通に木に頭ぶつけて気絶するとかいう、なんか、よわからんベタなギャグ入れたりとか。そう、で、しかもそこ、特に何の意味もない気絶だったりするじゃないですか。
そう。まあ、あれ、
ま
あ、
そうそう、
だからね、息をね、気にしないのね。
あ、
でも、
普
通に頭打つ。
そうそうそう。
頭
打つ。
そうそう、その場面転換の話で、
うん、
だからこれは、この映画は某の主観だから、某が意識を失ってるときは、その映画も切れるってことじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからこう気絶するために旅に暗転してみたいな、
うんうんうん、
で某の意識が飛んでるときは急にカットがこうパッと切り替わって時間が飛ぶみたいなシーンとかもあって、でそれを考えるとラストの、
うん、
あのエンディング
あ
で私今思うと、
あの
エンディングロールが流れてる間って、ボーはまだ死んでなかったんじゃないかなって思っちゃって。
なんなら多分あれスタッフロールのシーン、まあもう最後のシーンなんであれなんですけど、
はいはい、
結局映画館が本当に終わる、映画が終わるまでずっとついてたんで、ボーは死んでなかったんじゃないか。まああのまま。
だから、その、 映画が本当に終わって、うん、その現実の映画館でもう映画が上映終わって、現実の私たちの世界のあの映画館でこうパッて電気がついた瞬間に、ボーは死んだってことじゃないのかなって思ったんです。
ああ、なるほど。ああ、そういうことですね。はいはいはいはい。
映画が終わった、つまりボーの人生も終わったってことなのかなって思うと、
そうか。
その、クレジットっていうかそのスタッフロールとかを見てる間に、
この映画、
この映画まだ続くのか、早く終わんねえかなって思うってことは、早くボーに死なねえかなって思ってたことと同じなのかって思っちゃって、その辺でなんかじわじわ嫌な気分になりました。
スタッフロールでも爆速でしたけどね。パッパッパッと切り替わって終わりました、
ね。あのスタッフロールはいいスタッフロールでしたね。ああ、なんか本当に全く BG なしであんだけの長さで、こう、しかもまあね、まあ、分かったけど、もう去ってってるよなみたいなぐらいの感じで、
まあ我々の場所じゃないですか、そこって言ってね、
そう
みんな
人が去って
そう去っていって、
まあある種すごく好意的に捉えると、あのまあコメディーショーは終わりですって感じで帰っていくっていう、まあ。
の、うん、まあ最後までコメディだったなっていう。
そうそうそう。最後に、ザバーンって、ああ、終わった終わったって帰っていくっていう。
特に、特に某が成長するわけでもなく、何か、ね、あの、最後にこう、何かをやり遂げるわけでもなく、まあ、やり遂げるっていう意味では、初めてこう、セックスしたっていうのは、まあ、確かに、やり遂げてしまったのかなと思ったんですけど。
まあ、やり遂げてます
。やり遂げ
瞬間ですけどね。
成長はしてないです。
成長はしてないです。なんならやり遂げた、あの、戦場帰りのあの、PTSD の男、あの、どうにかなってしまった男、がやっちゃいましたけどね。あのシーン、一番の熱いシーンなんですけど、なんか絵面はあのもう完全に、うん、ハリウッド雑魚師匠の世界なんだよなっていうね。あれは、
一番見どころ、何を見せられたんだ
っけ。そうですね。何、あれは。
あそこの屋根裏が一番フィクショナルなことが一番大きい。
そうですね。
はいはいはい。
そうじゃないもう一人がいるのかっていうのと、まあ、チンチンの化け物が出てくるのと、
チンコの化
け物が、ね。まあ、チンの男が乱入してくる。
そうそうそう。
はいはい。
そうそうそう。だから、あそこの段階で、だってもう、スクンダーもヘッタクレもないじゃん、おっちんいるんだって。
あのチンコもあれ形おかしくないですか、あれだってあんなに玉大きいですか、あれ
ジャバザハットみたいなやつ、
いやだからあのなんか最初の冒頭のなんか先生か誰かのシーンでその傷からなんかバイキンが入ってるみたいな話をしてたんで、
あ、2幕か、
うん、ですかね、かつ、あ、そうか、2幕のお医者さんが言ってたのが、はいはい、だから、その、
はいはい、
あれって、じゃあ、実はその、某のあれも、あんな感じなんちゃうかなっていうのは、全然想像したらめっちゃ嫌なんですけど、うん、だからそれは結局、割礼してるから、それで、もしかしたらその、細菌が入ってしまって、っていうのがあるのかな。
ああ、なるほど、ね。
っていう。
なるほど。
そう。ただ、
それをどう考えても嫌だ。
それをこう、解析っていうか、まあ、分析、考察したところでもう嫌なだけなんですけどね。
嫌なだけ。
嫌な気分になるだけ。
ボーは自分のしか見たことないんだから、
はいはい、
想像できるのは自分のですよね。
そうですよね。
ああ、なるほど。そうか。
うまい。うまい。
どういうこと。
さすが。さすがってなんだ。
すごい。あの、やっぱクマちゃんはね、アゲアスさんの気持ちがよくわかってる。
本当ですね。ああ、その視点か。あ、なるほど。
あ、
どうしてなんだろう
ね。そうなのかな。それは、それは、
同じ価値の、
そのセリフは後で開示請求されても文句言えないかもしれない。
訴えます。
訴えられても文句言えないかもしれない。あなるほどね。いや、でも今なんかそれ言われて、なんであの形おかしいんかなっていうのはずっと思ってたんですよ。
いや
ずっとあれの形考えるのすごい嫌なんですけど。
いやだな、それは分かったとてだよ。
いやまあそうなんですけど、でもそっか、ボウが見たことあるのは自分だけってそういうことか。
そういうことなんだな、そういうことだよ、絶対。
なるほどね。
なんで負けた気分
なんだよ。なるほどな。いやめちゃくちゃなんかはっきりしました。なんかすごい。
でもね、だってほら一幕で全裸のおっさんがいっぱい歩いてるわけだから、そうなんですよ、そんなことないと
思うよ。ただでも一番あそこまでそのディティール詳細に覚えてるのって自分でも、自分の一幕そんな見るか普通。いやどうだろう。
ああ見るんじゃない。
知らねえよ。
まあまあ、いや本間くまさん、宮田さんに言うのはあ
いつ。お前らずっと落ちるんだ話してるけど。
そうそうそう。
大してもう寝てんよ私。
まあね、まあもうちょっと、もうちょっとまあ、じゃあ今度はまあ母親側の嫌な話するけど、あの、まあ最後の裁判のところで、ね、なんかあの、うん、なんかいじめられてたっぽくて、なんか母親の下着がどうのって、あれ何だったのかなって。
あ、あったね。
ありましたね。
いやーな話。
すごい。いや、でも、あれもひたすら嫌な話やったなっていう。うん。
嫌だ。
で、弁護側は落ちるしっ
ていう。あそこだけ一瞬ミッドサマー
ですね。そうですね。ミッドサマー思い出して。いや、
なんだ落ちて岩に落ちて。
そうそうそう。ミッドサマーだったら岩に落ちて、そのまんまね、あの、またそっちの方のシーンにこう、カメラが移動するとこですけど、今回それしてくれなかったんでよかったなって思いました。
そこまでセルフ引用しなくていいのに、みたいな感じで。
ヒューッと落ちていきました。
そう、落ちていったね。
まあね、あの検証、魚に餌やるのに不老者にはあげないっていう、あれ、まあ、裁判としても、
まあね、
でも結局、ボウはそれに対して罪悪感を覚えてるっていうことなのかな、
そうです
ね、そういう
自分に対する、
そうですね、自分の脳内の中で裁判して、自分を裁いてるわけですもんね。だから、棒の中の罪っていうのが、その、あそこで描かれたことぐらいやと本人は思ってたっていうことですよね。
だから、やっぱりその、要するに、最後の審判なわけじゃないですか。
はいはいはい。
はいはいはい、はい。
そう。最後の審判が下るっていうことへの恐怖。
ああ。
はいはいはい。
要するに、より経験でなきゃいけない。
うん、
これは多分ユダヤ教に限りないけど、うん、より経験であるべきって言って、そこに今度囚われすぎると、
うん、
まあちょっとした、普通の人間だったらさ、それはそれぐらいのミスするんじゃないとか、
ね、
それぐらいの気づかないこともあるんじゃないみたいな、
デパートでわざと迷子になって母親困らせたりとか、そんなんでも子供の頃、ま
あ、わざとじゃなかったって言ってたじゃん、ボーは。
そう でも、ボーはあれに罪悪感を感じてたってことでしょうね。
うん、ああだから途中で分かってるのに見てたこと、
うん、そう、うん、でそれをずっと引きずってたってこと、うん、
で正直な話、そういう多分宗教的な経験であれっていう、神様が見てますよ的なモラルって、
うん、
日本人が一番共感できないかもなとは思った。パッと理解しにくいと思う。
確かに、どっちかっていうと日本人の恐怖ってそれこそもう有馬さんの専門分野に近いですから、まあ、いわゆる妖怪とか言ってしまえば、まあ、飲酒村じゃないけど、うん、そのね、あの地域コミュニティの中の、まあ、村八部じゃないけど、その言い伝えであったりだとか、
うん
うん、それこそその決まってるルールであったりとか、どっちかというと日本人ってそっちの方が怖いですもんね。
そう、だからミッドサマーの方が親和性はあるん
ですよね。うん、そう。
わかりやすく。
わかりやすく怖い。
うん、そうわかりやすく、ね、もちろん分析はできるし、うん、人によって共感、もちろん日本人だとね、キリスト教
とか、
キリスト教とかいるから、あれだけども、全体でね、ざっくり語ってはいけないけども、
うんうん、
ちょっと分かりにくいってか、より分かりやすいだろうな、欧米の人の方がとは、
うん、伝わりやすさっていうと、うん、
考えなくてもしっくりくるんだろうな、
うん、
まあこの映画全体に言えることではあるけど、
うん、
そうですね、あの マリア像とかね。
はいはい。
そうですね。
まあ、そうですね。母子像、聖母像、母子像ですね。あれ、家にも飾ってましたもんね、なんか。駐車場のところというか、車がね、ロータリーみたいなところで、大きいのを置いてあったから。あ、あれってこれなんだっていうのがあったんで。
いや、もう、実家の、実家とお母さんが二人で、こう、グリーンランタンズを握ってたり
とか、そうですね。はいはい、そうですね。ハルジョーダンとガイガーロナーの、ね。
守ってって。グリーンランタン守って。
でもな、ガイガーロナーは、
あれけど。
ガイガードナーはちょっとな、ビジュアルがちょっと。
何を言うんですか。頭のビジュアル。
そうだよ。寿司さんのオスなんだから。
うん、ごめんなさい。
寿司はガイガードナーのお尻のことばっかり考えてんだから。
やっぱおちんちんのほとんど一緒じゃない
ですか。
え？やだな、訴訟しますよ。
いやでもね、寿司さん言ってた、なんてものを見せるんだと。
俺は、まあまあ、そうですね。なんてものを見せるんですか。
いや、俺は、寿司さんを巻き込むつもりは全くない。
いや、ね。
ね、私は有馬さんに文句を言ってくれと言いながら寿司を巻き込んだので。だって絶対一人で見たくなかったもん。
マジで。え、ダディさ、一人、うん、
僕は一人ですよ。
うん、あ、奥さん
じゃない。いやいやいや。これ奥さんと二人はちょっと無理かな。
奥さんと娘さん連れて。
最悪ですね。
最悪だね。
それこそ毒親ですよ、さすがに。
そうだね。それはもう、ちょっとネグレクトと言われて
る。ネグレクト。訴えられますよ、また。年取ってから。だから、ね、なんか結局、まあ、一通り話しましたけど、なんか結局、お母さんがボーに求めてたものをボーは 1% も返せなかったというか、お互い全く理解をし合えてなかったんだなっていうのは、
ボーが欲しいものもお母さんは全然与えて
くれなかった。そう、与えてくれなかったし、お母さんが欲しいものをボーは全く与えてなかったというか、まあ、お互い与えられないものを求めてたっていうのもあるかなと思ったんですよね。
うん、でもだって本当は与えられてるんだよ。だってさ、まあ、それこそジョーカーのキャラクター、ジョーカーの方はずっと比べてる人いたけど、ジョーカーのあの人は働いてたでしょ、家の方に。
はいはいはい。そうですね。
バイトみたいなしてたと思うんですが、でも、まあ多分ボーは働いてない。
ないですね。
なーって感じだし、で、まあ、あれ多分カードもお母さんが。
そうですね。
出たんだろうけど、あれ。
はいはいはい。
とか考えると、まあなんか、そういう意味では与えられてるんだよね。
まあ、そうですね。
そう、与えられ、てるのに裏がないかといえばある
も求めてるものを与えてはなかったっていうで、おそらくですけど、ボーは母親が求めてるものっていうのが何かっていうのが分かってたんじゃないかなとは思いました。だから、最後に母親の足にすがりついて足舐めてたじゃないですか。
ああ、なんか、
キスして
た。そうそう。あれを母親は求めてたんですよ、多分。
あ、
そう。だから、ボーはずっと知ってたんですよ。母親が、どうすれば母親が喜ぶのかとか求められてるのか。でも、それを与えることはしなかった。いや、だから、相互理解が全くないけど、相互理解だな。
知ってないとか与えるとか、なんだけど、まあ、最後の最後ね、お母さん泣き叫んでるでしょ？
はい。
はいはいはい。
だからそこも含めて、もちろん、まあ、そういうもんなんですよ、ね。ただ憎いだけじゃなくて、優しさもあるでしょっていうのも含めて、アリアスターは、まあ、なんか、いやーね、家族って気持ち悪いわねって思ってるんだろうなっていう。
それを、
まあ、嫌いなんだろうなって
。その映画を母親に見せるなよっていう話ではあるんですけど、
ね。そこが
一番ホラーだよ。
そこが一番怖いよ、やっぱり。
みんなもアリアスパンチになろう。
いや、これでも、4作目楽しみですね。 4作目、またエリントン、ホワキン・フェニックスらしいです
みたいですね。パンフレットには書いてますね。
気に入りすぎでしょ。
相性がいいんでしょ。
そうですよね。
気に入りすぎでしょ。
あの、パンフレットのその、ね、あの、なんすかね、あの、単語集が用語集みたいなところにあるところに、こう、よ、はい、裸でこう、横、あの、頬をついてこう、寝てるホワキンの写真あるんですけど、多分これが気に入ってるんじゃないですか、そのシーンが。可愛いって思ってるんでしょうね、多分。
いやだな、気に入られたくない監督ナンバーワンだな。
まあね、あとあの、まあ、あんまりここはもう正直わけわからん、まあ、多分、ユダヤ教関係なんだろうなって思ったのが、あの、さ、あの、劇のシーンですね。あの、三つ目の。
あ、はい。
あの、劇のシーン。呼ぶ気、まあ、多分呼ぶ気そのまんまなんでしょうけど、ここのでもアニメーションは、あ、き、うん、純粋にはいいアニメーションだなと思いました。すごく綺麗ですし。
あれ、だってなんだっけ、ちょっとタイトル忘れちゃった。うん、狼の
家。はい。
ネットフリだっけ、あれ。
へぇ、
あ、違う。劇場公開作か。劇場公開作の、狼の家の、はい、監督たちに、うん、あの美術やらせたの。
へ
ぇ、劇中劇の、あそこの歩いていく。狼の家はすごく、なんか影響を受けた映画何本の中にも入ってらしくて、アリアスタ監督は。
へぇ、
うん、だから、あそこ、まあ、狼の家、ちょっと僕、眉間なんで見た人だったらよりわかると思うんだけど。
なるほど。
そう。もう、あの監督たちは、すごいって、まあ、それもインタビューで答えてましたけどね。うん、
いや、すごかったですよ。今も、ちょうどそこのところの、パンフレットのシーン、読んでますけど。うん、
第3幕がさ、うん、一番ミッド様っぽいじゃん。
はいはいはい。
まあ、
あの、ジプシーみたいな集団もそうですしね。
そうそう。
うん、でもまた、戦場帰りのあの、デカツヨにぐちゃぐちゃにされるじゃないですか。
あの、デカツヨがわーって出てきてさ、自滅するのはさ、ギャグ？
いや、
ギャグじゃないですか？
で全く、これ回収されずだのシーンだと思うんですけど、あのなんか音出す機械の中に拳銃入れてませんでした、あの人たち。なんか拳銃取り出すシーンありませんでした、あのなんかボーンって音出す。あそこに手突っ込んでなんか拳銃取り出すシーンがあったと思うんですけど、いや、
あったような気がする。
で、一切反撃もしてないし、何これで言ってる間にあの手榴弾みたいなのでなんか爆発するしって、
やっぱさ第3幕がさ一番難解だよね、
うん、
確かになんか第3幕だけなんかいるこれ、
うん、そう、なんか確かにあの切り離されてる感がすごいんですよね、ね、あの、まあ、ペンキの剣で母親に追い立てられて、ね、はい、逃げ込んだ先が森に迷い、そこで妊婦のジプシーみたいな女の人に連れられてって、今、口で口頭であらすじ言ってるけど、意味不明じゃないですか、全部。
意味不明ですね。いや、俺だから最初見た時、第3幕だけ妄想なのかなと思った。
ああ。
はいはい
はい。
そうすると、だから、お母さん、2幕の家から追ってきたやつは、うん、4幕の屋根裏に登場するわけだから、
はいはいはい。
死んではいない。
まあ、死んでない。だから、辻褄は合うわ
け。辻褄は合っちゃいますよね。
で、3幕の、あなたがお父さんみたいなのも、まあ、妄想なら、
お父さんの世話をしてた男みたいな感じじゃなかったですか、確か。はじめ。
データさ、ごめん。俺さ、これさ、ずっと気になってるから聞きたいんだけど、はい、勘違いだったらごめん。勘違いだったらもうまるっといらないんだけど、このトーク。
はいはい。
あのさ、妊婦の人ってさ、
うん。
あ、稼ぐ、あの、メイド先生なかった。
え？
4幕と、
はいはい。
日替わりになって死んだメイドさんじゃなかった。
体のサイズが全然違く、あれ違くなかったかな。
え、だって、手にあざ、
うん、
があるんじゃなかったでしたっけ、
うん、
あの、
いや、だから手にあざがあったら確認してないんだよ、3幕
で。はいはいはいはい。
ああ、 えー、いやでも。
でもそれ確かめるのにもう一回見る気にはなれないな。と、まあ、はい。まあ、あの、ネットフリックスとかね、また配信で来るかもしれないんで。
まあまあね、またね、まああのはい、また見てね、また嫌な、うん、
とか、ワンチャンもしかしたらまた、あの、ミッドサマーみたいにディレクターズカットって出るかもしれないし。
ああ、ね、ディレクターズカット出たら、うん、もう一枠取れるね。
そう、
いや、宮田さん、まあ、宮田さん
自分の枠でやる。
まあでも、ミッドサマーはそのために僕は2回見てんだよ。ディレクターズカットのシーン見るためだけにミッドサマー2回見ましたからね。
いや、でもさ、3時間の映画でディレクターズカットってひどいよ
ね。ひどいですね。それこそもう、ジャスティスリーグスナイダーカットレベルですからね。
それが、でも、3時間10分とかだったら見ないと思うんだけど、うん、
はいはい、
それが4時間って言われたら見ちゃうと思う。
あ、1時間プラスって何をそこで何を足すとこあるのっていう、うん、まあでも
確実にもう一幕あるじゃん。
でも3幕はでも本当に全体的に変でしたよね。なんか
3幕が一番、まあ、もしかしたらそれこそやっぱ何回も言う通り、もしかしたらまあ言うだろう今日とかの人なら一番、まあ、分かりやすいのかなとも思うけど、たださっき言ったみたいに、
うん、
3幕で死ぬでしょ、あの追ってきた人が、
まあ、爆発しましたね。なんか
だって死ななきゃそのまま4幕出てこれるの、
うん、
死ぬ意味ないじゃんって思うじゃん、うん、あれがまあギャグ、まあ、ギャグだから
言いた
か
ったのか。いや、はっきり死んだシーンはないから、あ、そのままあそこで来てたんやな、ぐらいの感覚で、なんか、ちゃんと見てなかったんですよね。
あ、でさ、あの何、何劇中の、その、何劇中劇の、
はいはいはい。
あの、はいはい、要するに、あ、自分、息子たちよ、みたいになった時に、はいはい、あれでも俺、童貞じゃん、違うわ、っていうのも、
うん、
え、何今のくだり。
で、多分あの、劇、まあ、あの、見てる劇の内容と、あの、某が、その、体験してる劇って多分別なんちゃうかなって。某が勝手にストーリー作っちゃって、まあ、そう、トリップしちゃってる。
逆しちゃってる。
そうそう。多分。だって、最後、だってね、あっちの劇の方では天使が出てきて、なんか、やってたじゃないですか。でも、
はいはい、
うん、某の方には天使は出てないし、全然違うやん。
違う話してました。
そう、全く違う話脳内で展開してるやん、こいつってなって。なんだったのこのくだりっていうね。うん、まあ、それ言い出したら全部そうなんですけど。うん、いやー、ね。
なるほど
ね、第4幕は
変な映画、
うん、そうですね、全体的に変な映画ですね。まあ、でもなんかこうやって一回見ただけでこれだけ喋れるから、まあなんですかね、
費用対効果はいいっ
す。そうですね。コスパがいい。なんだよコスパ。
そう、見た人と会えば必ずあのトークはできるから。
そうですね。
あそこやだったよね。
あそこやだったよね。あのチンコがさ、
あいつキモいよね。
マックで女子高生がね、その先やったくらい、裏でやったくらい。
女子高生の会話だよ、これ。
そう。マックで女子高生がやる。いやな。某は恐れてる、見てる女子高生って嫌だな。
某は恐れてる、見たーって。
そう。
マック、後ろ、ってなるもんね。
いつの恋人なんだ。
そっから離れられへん
し。このシチュエーションもちょっとボード中っぽいし、みたいな言い換え方。
いや、
今日もそうなん
ですよね。そうですね。はい。まあ、ね、X とかでつぶえてみたいですね。あの、Mac で女子高生が某は恐れてるの話してたけど、みたいな。
有名な公文じゃないですか。
いや、こいつ嘘ついとるやろ。じゃあまあね、このあたりでじゃあ、はい、あの、パンフレットの話しましょうか、ついに。
はい。
パンフレット、すごいですね、はい、これ。まず、まあ、表紙が。
ね、これ、まず、一応これに解説ですけど、
はい。
あの割と有名なデザイナーさんなんですよ。大島イデアさんっていう、
うん、
まあ結構、まあ、あのミッドサマーもやってると思うんですけど、
はいはい、
結構アート系とか、あ、このパンフレットはいいパンフレットですねっていうやつを全部大島イデアさんやってる、あの劇中のてか映画の内容に即したパンフレットみたいなの結構頑張って、紙質とかそういうものも変えていっぱい作る人で、
はいはい、
これパンフレットいいよね。
いや、めちゃくちゃいいんですよ、このパンフレット。
いいし、嫌ですよね。
いいし、嫌です
ね。1枚目をめくるとね、こう、スタイナメで写真撮ってるヒロインのブロマイドがまずあるみたいな。
そうそうそうそうそう。ね、でね、ちゃんと、ハイボーってね、エンジョイディスポートオブミーってね、これで楽しみなさいよって書いてあるんですけど。
エレイン、エレイン。
エレインですね。
エレイン。
エレイン
って言ってね。エレインか。俺が一番好きなのは、あの、一幕で扉の下から来るメモ。
あ、はいはいはい。いらんよっていう。
そうっすね。
これ手元に置きたげでいいよっていう。
あの、僕が先日したのが、あの、エレインの下の2枚目の写真ですね。これ、要はあの、例のあの、お水と一緒に飲まないといけない薬ですよね、多分。
ああ。
24時間ごとに1錠。
薬みたいなやつですね。
うん。これ、モナトリー TL って多分これ、まあ精神関係の薬なんですけど、これの、その、まあ宣伝のモデルが、若い頃の某なんですよね。
ああ、そうですね。
ああ、はいはい。
自分の息子を宣伝モデルに使ってたってこと。
俺がさ、でもさ、難しいじゃん。まあ、あれ、写真のところでも語ってたかもしれないけど、息子がそういう風だったから、そういうものの開発に行くっていうのは、
はいはい、
なんか割と、アメリカのセレブのエピソードとしても結構聞く感じの話じゃないですか、そういうのって。なんかそういう。基金を立ち上げたんです。
はいはいはい、
そういう症状があって、みたいなのとかも聞くんじゃないですか。だから、なんかそのあるある感も含めて、なんか、うん、ちょっと引くみたいな。
いやー、僕ちょっとこれはドン引きですね、完全に。
あ、でもこのモナトリール PL って読むとあれですね、抗アレルギー剤だから。
あ、そっか。
精神
抗
精神薬ではない
んだ。ああ、そっか。アレルギー剤。あ、
なんかあの、花粉症とかの薬みたい。今、英語読んだけど。
なるほど。
こんな感じです。
さすがですね。
ああ、なるほど。さすが、素晴らしい。
さすが。まあ、どっちにしろ。
アメコン界隈だろ、あなたたち。
英語読めねえから
。そうですね。英語読めないでやってやらせていただきますんで。まあでも、どっちにしろ薬の、あの、ね、モデルに息子使ってたってい
う。モデルにね。
嫌だなってなりますね。
だからでもそこにさ、愛も感じるけど、っていう。愛。じゃない何かも感じるっていう。もう、
しっかり感じますね。
なんかね、嫌なのを感じる。
で、まあね、あと、若い頃の某のね、あの、某って書いたあの、めちゃくちゃいい質のパジャマを着てる、ね。そう。で、そのポケットにちゃんと某って書いてあるっていう。ね、
これがこう、裏表紙から見ると、そう。大人になった某の写真と対になっていますね。
そうですね。いいですね。
あ、なるほどね。
うん。そうそうそうそうそうそうそう。
いいですね。と同時に嫌ですね。
嫌ですね。
いいパンフレットね。
いいパンフレットしてますよ。
映画を象徴しているかのようです
。そうなんですよね。
いいね、パンフレットのね、素晴らしいパンフレット。これはね、
うん、
絶対買うべきだと思います。
そうですね、うん、
じゃないとわけわかんないから、この映画
確かに、
うん、パンフレットマジ意味わかんないから、
うん、結構ね、まあインタビューとかをね、
パンフライト意味わかんないよ、この映画、
うん、補助線として見ると結構わかるところが、
うん、助けて、ね、
助けて、
助けてくれ。
でも、
まあ、この、
ヘルピー、ヘルピー、ヘルピー、ヘルピー、ヘルピー、こう、クワちゃんが、
これでもパソコンにニュースでね、ね、モア・ワッサーマン CEO、モナ・ワッサーマン CEO、ファウンド・デッド・イン、ね、ワトソンズ、ホーム、ね、ワッソーマンか、ワッサーマンか。
ワッサー
マンですね。ワッサーマンか。ワッサートンですね。ワッサートンホームってね、自分の家で亡くなってますってニュース、劇中でも流れてたけど、これが狂言だったっていうのが強烈ですね。これも全部作ったんでしょうね、このニュースを。
そうですね。ね
いや、だから、テレビで映ってるもの全部作んでたっていう
本、うん、ですよね。
本はね。うん、そう。
いや、
すごい。嫌ですね。
嫌ですね。
あと、植物的に嫌だなと思ったのは、うん、分かって可愛い女の子のノートパソコンにゲロ吐くのが嫌だ。
ゲロのさ、角度おかしいよね。画面に対して直角に行くのはおかしい。
そうですね。わざとか。
勢いが安すぎなんですけどっていう。
そりゃさ、女の子も嫌がる。
嫌がる。
まあでも嫌
だね。その子じゃなくても嫌だよ。
まあね。でもな、いくら嫌でもペンキは飲まねえなって思いましたけど。どうなのかな何なんでしょうね。でもなんか、どっかに椅子食べ出す博士とかおったから、そういうのもそうなのかなって思っちゃった。
何のことかわかりませんね。
急になんか椅子とかなんか食べ出す人おったじゃないですか、ね。
何のことかわかりません。みんなも椅子食べないの、
ね、アメコミ博士の博士。
私が作ったやつですね。
そうですね。
椅子食べないんだ。
そう
私はよくかじってるけどね。
それで言うと、やっぱ、その、なんだっけ、友達に母親の下着をってところも、パンツ食べ食べって思ったけど、
最後の一番衝撃、なんか一番何それって信じるんですよ。そうですね。あれ、だからそう、だから友達にね、家まで行って、なんすかあれどういうことって。
嫌な話だなぁ、で。
びっくりするほど嫌な話ですよね。全部おかしいよねっていうね、そう。
まあでもね、こうやって、あそこ嫌だったよねって盛り上がる映画では。
ああ、そうですね、こうやって、この嫌部分を共有できるっていうのは素晴らしいなって思いますし。
まあ、そうだし、何を自分が嫌と感じるかも、結構考えると面白いですよ、この映画っていうね。
特別的な
不快感だけじゃない。
不快感を。
なんでこんなに嫌なんだろうな、このシーンみたいなのは。
確かに。
あなたとカウンセラーのいでたちもそうだし。
そうですね。
今くんのね、お父さんお母さんもって、間違ったことは一つもしてないけど。
いや、そうですよ。なんか、ね、特になんか、ね、そう、自分の息子の戦友をね、引き取って、ね、社会、思いっきり武装させますけど、その武器どこで用意したのって。
ね、お父さんが、余計なことを言いそうになったお母さんの腕を掴んで連れて行くシーンの、ちょっと暴力的なところ、あ、日常的にやってんだなって思ってすげえ嫌でした。多分そういう父親なんだろ
う。
見えちゃった本当にそうみたいなね、ところがね。
あれ、これ、あの辺のシーン見て僕がすごくこれはうがった考えで、まあ多分共感されないっていう、こう、まあ保険かけて言うんですけど、あれってもしかしたらそのユダヤの人たちがアメリカとかに他の国に対して感じてる感覚なんかなって思っちゃったんですよ。そのね、私たちのその家のこの場所にいてあなたは住んで、あなたの家だと思っていいのよっていうところが。
ああ。
うん。だから、そう。結局その某には家がない。だからまあ、この辺はユダヤ人のその文脈かなと思っちゃったのが、ね。
あ、まあでも、某が家をね、失って、
そう。
で、旅に出てっていうのは、
うん、
まあ、ディアスポラだっていう
捉えてる。そうそうそうそう。
と思う。
で、ね、全く知らん急になんか家族面とか友人面したわけわからんやつらが、ね、ここはあなたの場所だからあなたはいてもいいって言いながら、その若い娘は嫌だって言われてるっていう、ね、ここは私の場所だったのにっていうのは、その辺の味なのかなっていうのを感じちゃって、嫌だねってなります。
結局嫌だね。
まあ、そこに居続ける
として、
居続けるのも嫌だし、そう、急に入ってきた中年の男性にその自分のベッドを占拠されるっていうのは嫌だねっていう。
嫌だね。
だって同じ中年の男性でも嫌だもん。
そうですよね。確かに、
ね、
そうですね。自分の部屋に今からこいつ住むからって、ホアキン・フェニックス出てきたら、まあ、嫌だねってなりますよね。
嫌だな
ぁ。嫌だなぁって思いますよね。でも、ね、これが正しいことだからっていうふうにお父さんとかが言ってたら、従わざるを得ないっていうのは、嫌だねっていう。
ね、嫌だね。
だから、いや、それもすごい角度でその描いてるっていうのはめちゃくちゃすごい、まあ、嫌だけどいい映画だなって思ってしまったっていうのはあるかな。うん、すごく素晴らしい映画だなって思ったし。
いや、でも本当にね、うん、ここまで来ると本当に強烈な作家性だと思うんですよ、
うん、作家性はね。
そうですね。
作家性ね、うん。で、まあ、してみればね。
はいはい。
まあ分かりやすいっていうか、あ、まあどっかで見たことあるなみたいな表現がたくさん出てくるような映画っていうのがいっぱいあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それに比べたら、こんな映画見たことないとは思う。
ああ、確かに。
まあもちろん、大筋で、トゥルーマンショーっていう映画とか
ね。はいはいはい、ありましたね。
まあ、引用は、あれを思い出した、あれを思い出した、いっぱい言えるんだけど、
うん、
でもやっぱこう全体として、大人が3人揃って嫌だ。
うん、まあ、もう、この味が出せるのは本当この人だけだなっていうのを、なんかまだまだだと、うん
うん、
もう本当にここでしか食べられないラーメンみたいな感じですよね。
うん、他のなんか幻想作家みたいな人は他にもまあいるけど、
うん、
やっぱ、アリアスター味
は。そうですよね。アリアスター味のラーメン出すのはもうアリアスター店しかないよねっていうような。
もう二度と来ねえからな、この店。
って言いながら、
もう二度と来ねえからな。
これがね、皆さん、4作目公開の時の、振りになってますから。
そうそう。
もう二度とこんな店来るか。
もう二度と来るかって言いながら。
こんなくすまずいラーメン食わせやがって。そう
食わせやがって。
これは
もう、そうそうそう。
またバッタディモービル放送局の次の。
うん。そうそう、ね。
振りになってる。
ね。
もうお寿司を呼ぶことは。
罪悪感を感じてしまう。脳内で裁判行われるじゃん。なぜ見せた？
船が沈む。
沈むじゃん。
船が沈むよ。
多分5作目あたりだよ。ね、スターもいるから。
そうですね。
呼ぶから。
そうですね。はい。
ね、
ついに登場。
ついに登場。名前だけ出てたあの人が。
そうそう、4人目のあの人が。
申し訳ないですし、巻き込んでしまった。
代わりにガイガードナーの話を1時間いくらでもしていいんでっていう。
ああ、そう。
ガイガードナー会をやるんで。
ガイガードナーの
話。もう抱き込まれ
て。そうそう。別に推しの話はしてもしなくてもいいけど。
ダメですよ。
そうなんだ。
好きな話ってなったら、
推し出す話がいいんですね。
ガイガードナーのお尻の話は、ね、
バットマンに向けてね。ということでね、
はい、
どうですか、こんなもんでいいですか、まだ続き、もうちょっと何か言いたいことあります？
もうだいぶ満足です。
いや、もう満足しました。
はい、よかった。じゃあ、一旦じゃあこれでね、一旦締めさせていただきます。はい、お二方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Jimmy.
はい、エンディングです。ということで、お二人ともありがとうございました。
お疲れ様です。
いやー、一体何だったんでしょうね。
私が聞きたいんですけど。
なんか、すごく本当に不思議な時間をね、本当に不思議な時間を。
それ、貴重な体験ですよ。映画館ですよね。
まあ、確かに。
何を、池しゃしゃと。
何ですか。いや、よかった。もう、なんか、クマさん楽しんでくれてよかったなと思って。
ていうか、これ多分話してないですよね。なんで私がこの場にいるかって。
宮田さんが見に行きたかったから行ったんじゃないんですか？
違うんですよ、みんな。あのね、リスナーの皆さん聞いてくださいよ。あのね、なんで私が、ね、
話しかけ出した。
そもそもね、アリアスさんをね、劇場で見るなんて私に嫌ですよ。あの、ネットフリックスで何かこう、やりながら片手間に見るくらいでちょうどよかったのに、なんで私がこんなね、劇場公開してね、あの、わざわざね、30分くらい車運転して、田舎のね、映画館まで行ってね、映画見なきゃいけなかったかってね、オレツナショーがあったじゃないですか。
ありますね。はい、ありましたね。
オレツナショーとクソ長い収録が終わって、ヘトヘトになってる時に、有馬さんに、クマちゃんちょっと、お願いがあるんだけど、みたいななんか、いつものなんかうさんくさい感じで話しかけられて、
はいはい
はい。どうすかみたいな、なんか、そしたらクマちゃんも今度映画の、俺たちのやってる映画感想会、クマちゃんもおいでよ、みたいな、なんかそんな感じで、持ちかけられて、で、おい、何の映画ですかみたいなこと言ったら、いいから、やるかやらないかだけ言ってくれるみたいな。なんか、意思みたいな。不当契約みたいな、迫られ方をして。
そうですよね。内容を知らせず、ね、詳細知らせずに、そう、やるかやらないかだけっていう。それは。
言ってくれるみたいな。で、私が、もう眠くて寝たかったから、わかったわかった、いいよって言ったら、じゃあ、見てきてね、アリアスターの新作って言って、そこからごねにごねて、嫌だ嫌だって言ったのに見せられたんです。で、この場に連れてこられたわけですね。
うん、
ね、ね、全部不服。全部不服。
いや
あのね、僕から一言言わせなるとね、すべてはバッドダディモビル放送局の数字のためですよ。
通じ
だ
よ。急に僕の方に振るやん。
すべてはこの回がね、この回がいつものおっさん二人で話しててもあれかなと思ってだったら、まあ、宮田さんもどうだと。
いや、やっぱ宮田さん来るとみんな喜ぶんでね。
そう。
僕は
もう、リスナーがあったら、俺たちリスナーショーで、毎回こいつ映画見てねえなっていうのもあったんだけど。
まあ。まあ、映画館に行くっていうね、こともまた大事ですよっていう。まあ、やっぱり。
だから、ベアさんを誘うときは、毎回、映画のタイトルは、後日。
何だよ。契約だよ。
何月の何日に公開だから、みたいな。
詐欺師のやり方だからね。
ほとんど詐欺です。
もうね、皆さんもね、ちょっとね、私のために声を上げてください。はい、クマちゃんをいじめるなっていうふうにね。
はい、
ベアさんのね、リアクションはね、いやー、音声回しとくべき、録音回しとくべきだったなって思うぐらいいいリアクションしたんだよ。本当、みんな聞かせたかった。
いや、まあでも、今回はでも、宮田さんのおかげでね、某のチンコの形の謎が僕解けたんで、ほんま、それだけでも読んでよかったなって。
そうだね。例えばね、映画の解釈も、いろいろあるわけだから。
いや、すげえなって思いました。そうか
って思う。おっさん二人でやれよ。おっさん二人でさ、そういう話してくれよって思う。
ほんまでもそれはそうやと思いますよ。
でも俺は知らなかった。おちんちんモンスターが出てくるのは知らなかったから。
アリアスターなんだけどさ。
いや、あれは予想できないでしょ、もう。
あのシーンの5秒前でも知らなかった。
そう。何の振りもなかったっすもんね。そう。いや、だから、だって今まで、ミッドサマーでもヘーデタリーも、そういうのはなかったじゃないですか。
そう、
あったとしても、ヘーデタリーの最後の方のなんか祭壇みたいなシーンで、ね、
だってミッドサマーだってあったでしょ。 公開の、なんか、みんなに見守られながらみたいな。
まあまあ、でもあれは、
まあ、セクシー
は。いや、でもあれはまだ現実でも言ってしまえばまだ再現可能じゃないですか。あのモンスターは再現不可能でしょ、あれ。あれだけは無理ですよ。
再現されても困るけど。
そうそう。
あそこだけやっぱフィクション
ないんだけど。日朝の特撮であれでできたらもう騒然とするじゃないですか。
そういうトークはおっさんたちでやれてるんだよ。
加工力。
まあ、そうそうそう。まあまあ、ね。
もう二度とやりません。
いや、次は何で出るか楽しみですね。はい、
いや、本当楽しみですね。
いや、でもね、僕もこういう風に言われないと僕もなかなか見ないんで、うん、結構いい、まあ逆に僕はいい体験させてもらったなと思いますよ、本当。
あ、よ
かった。まあね、ホラーだと思ってたらブラックコメディだったんで、ちょっと、あ、雰囲気ちゃうぞってなってしまいましたけど。
ああ、そ
っちね、今。
そっしょー。うん法廷で会いましょう。
はい、まあ逆に宮田さん
最後あのザバーンってみんなが落ちない。
そうね。まあね。逆に宮田さん
俺の弁護士
ほらあの
弁護士
あ有馬さんにゲームさせるのもありちゃいますね。逆
にあそうね。今度そうそうそうそうおっさんに FF14 をやらせるっていう。
FF14
それくらいで
心折れた投げ出したんだよな。
だから、
だったらまだ、
ぶっちゃけあの、
つぶつぶパズルみたいなやつは嫌だよ、俺。
いや、あれは、虚無パズルやりましたけど、もう消しました。もう、あれはダメ、無理。
ちょっとね、
うん、あれはダメ。
それくらいやんないとね。
そういうことをやり始めると、うん、あの、俺たちが全員体験するみたいな企画になるよ。
そうね。いや、でもね、割と僕、結構、俺たちズナーのやつは結構見たり読んだりしてますよ。うん。だって、ね、あの、同志少女よ、敵を撃てとか、あれ読みましたし。
そうだ、俺たちズナーね、俺たちベリー。
あ、俺たちベリー。あ、俺たちベリーで言うと、僕だって、あの、例のあの、突撃隣の UFO は見ましたよ。あの、他の番組で、あの、同時視聴で、あの、N ズバーって番組で、あの、同時視聴してますんで、あの、めっちゃ面白い、あの、突っ込みするのが面白いけど、みんな騒然としますけど、なんか。ヨネスケやんって。
すごいな。
いや、これが一番怖いやんって。棒よりは怖いよって。ヨネスケの顔の方が怖いやんって。
ああ、すごい。
割とだから、まあまあね。あの特に、まあ、ジャンル縛られずに、ね、いろんなものを楽しむのは大事だなっていうことで、これでね、落ちとさせていただきますので、はい。
はい、
お二人ともありがとうございました。ね、ここまで聞いてくださいました皆様もね、あの、ぜひ、YouTube の方はチャンネル登録とね、あとあの、コメントとかで感想いただけるとありがたいです。有馬さんへの文句は、ハッシュタグ、BDM 放送局、あの、アルファベットとで B D M で、漢字で放送局という風に、打ってもらったらあの気が向いたら拾うかもしれませんということで、はい、はい、言っておきますので、今回は
どしどし抗議文を、
はい、ハッシュタグ有馬を許すなんで、
これあのタグ全部宮田さんで埋まるわけじゃないだろう。
気分をね、く、は、ま、い、ちゃん虐待を許すな。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますということで、お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、何か宣伝等ありましたら最後にどうですか？何もないですか？なさそうです。
ないです。
はい、はい、了解です。でまたあの有馬さんもしかしたらもしなんかイベントありましたらまたね言っていただきましたらあのね、こちら宣伝させていただきますので。
まあ、あの、そのうち、バスダディモビル放送局用の主題歌でも、ね。
お、素晴らしい。すげえ、マジですか。
本業じゃん。
本業じゃないですか。
ガチじゃん。
あの、主題歌って言いつつ、あの、かけて、毎回、宣伝で。
あ、それは、ね、全然めっちゃかけますよ。うん。
はい。
了解です。では、楽しみにしておきますので。はい。ということで、お二方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回まで。さよなら。